そこで私は主によって強く進めます。パウロは17節でそのようにエフソの人々に語りかけるのです。強く進めますとありますが、この言葉には強要するという意味があるそうです。それくらい非常に強い言葉なんですね。何かと自由が重んじられる現代社会ではあまり好まれない、そういった言葉ではないかと思います。しかしその一方で本当に大切なことというのは、これは時に強要する、強要される、そういったことがあるのではないかと思います。ちょうどですね、コロナウイルスの影響で、日本はそうではないんですけれども、諸外国においてはさまざまな形で行動が制限され、そのことがいわば国によって強要される、そういったことがあるわけですね。それは私たち一人一人の命を守るためであります。その他にも、例えば子どもがどっか危ないところに行こうとする、それをそのまま放っておくということはないでしょう。正しい道に、多少力ずくだったとしても連れてくる、そういったことがあるのではないかと思うんですね。愛する人に危険な目に遭ってもらいたくない、車にひかれては困る、そういうふうに思うのは当然のことではないかと思います。パウロがここで強く進めますと、そのように非常に強い言葉でエフソの人々に訴えかけているのは、そういったパウロの思いです。パウロはこの4章で一人一人がキリストに結ばれて生きる、そのことの豊かさについて語ります。キリストが一人一人に満ちていく、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長していく、そのことが言われておりました。そしてパウロはそのようにキリストが満ちていく、キリストに結ばれて生きる、そのように生きるものにはそれにふさわしい歩みがあるのだと、生き方があるのだと、そのことを伝えているのです。そういったふさわしい歩みとは異なる歩みにいかないようにと、だからパウロはここで強く進めるとそのように言っているのです。正しい道に行くように強く進めているわけですし、間違った道に行かないように強く進めているわけです。その生き方、その歩みというのは心の底から新たにされていく、そういった生き方です。そしてそのことを新しい人を身につけ、そのように24節では表現をしております。主と共にある新しい生き方、そのことは新しい人を身につけとパウロは言っているんですけれども、この身につけというのをある英語の聖書はゴッドファッションと、そういうふうに訳していました。ゴッドというのはこれ神様ですね。でファッションというのはですね、私たちが日常的に言うファッションのことです。神のファッションと、もちろんですね、これ神様が服を着ているわけではないんです。そうではなくて、神に結ばれた私たち一人一人のファッションと、それが新しい人を身につけとパウロがここで言っていることだと、そう理解しているんですね。新しい服を着るというのはですね、気分がいいわけですね。なんかテンションが上がるわけです。また特にですね、特別な時に着る服というものも時に私たちの気分を新たにさせるのではないかと思うんですね。例えば結婚式の時に着る服ですとか、またちょうど今月は成人式がありましたけれども、成人式の時に着る晴れ着とかですよね。今年は例年のような成人式というのはできなかったんですけれども、成人式といいますのは和装を着る人が多いわけですね。特に女性は着物を きますね。まあ、男性はスーツだったり袴だったりしますけれども、女性のですね、まあ、成人式に限らないんですが、ああいった和装ですね、着物というのはですね、どんなもんなんでしょうかね、着心地というのはどうなんでしょうか。まあ、これ大変なんじゃないかな、着るの大変なんじゃないかなって、まあ、私は傍から見ていて思うんですよね。実際にですね、成人式の時にですね、雪の中を転ぶ着物を着た新成人の女性をですね、何回も見たことがあります。まあ、慣れないんですよね。また朝早くからですね、着付けをしてもらったりするわけです。借り物であれば汚してはいけないわけですね。まあ、とても華やかなんですけれども、まあ、その一方で着るというのはこれは大変なことではないかなと思います。もちろんしばらくするとですね、慣れてくるんだと思うんですね。また日常的にそういった服を着るのであれば、それが日常のものになっていく、徐々に体に馴染んでいく、そういうものではないかと思います。神によって新しい人を着る、これもですね、信仰にあって私たちに与えられることなんですけれども、今申し上げた晴れ着とどこか似ているのではないかな、そんなことも思います。それは素晴らしいお祝いであり喜びなんですね。しかし時にそれは窮屈に感じる、だんだんと慣れてはくる。途中で脱いだら楽なんですけれども、しかし脱いでしまったら華やかな装いというものを味わうことはできません。それでそういった姿というのはその人にふさわしいものですね。新成人には新成人にふさわしい装いというものがある。イエス・キリストを信じる私たち一人一人にも、キリストを信じる者にとってふさわしい装い、生き方というものがある。もちろんそれ自体は、信仰それ自体はキリストから与えられるものであります。自分の力によって、生き方を変えることによって、生活を変えることによって信仰が与えられるわけではありません。しかしだからといって、全く私たちの歩み、私たちの生き方、私たちの生活に影響を及ぼさない、そういった信仰というのも、それもまた違う。神様の恵みが豊かである、一方的に与えられる、それほど力強いものであれば、その恵みが私たち一人一人の中に入っていくときに、私たちの生き方も新たにされていく、そういったものであります。そういった歩みといいますのは、これは自然と身についていくものです。信仰生活を送る中で、少しずつふさわしいものとされていくのです。しかしそれは絶えず戦いの中に置かれますので、日々意識をしていかなければいけない。どういった歩みがふさわしいだろうかということを絶えず考え続けていく。だからこそパウロは強く進めるのです。一人一人にキリストに結ばれたものとして、ふさわしい歩みが、ふさわしい生き方があるのだというのです。そのことをパウロは否定的に、そして肯定的に述べています。まずパウロは、もはや異邦人と同じように歩んではなりませんと、このように言うのです。なぜか、彼らは愚かな考えに従って歩み、そのように続くのです。異邦人と言いますのは、これは神様を信じていない人々のことです。そのあり方をパウロはいくつかの言葉によってあぶり出しております。その中心は、彼らが愚かな考えに従って歩んでいるというところです。この愚か、この愚かという言葉は、これはコリントの信徒への手紙の第1、 15章の7節では虚しいと翻訳されている、そういった言葉なんですね。ですからこの愚かな考えというのは虚しい考えだと、そのようにも言えるのです。コリントの15章といいますのは、これは復活についての教えです。復活を否定する考えは虚しいのだというのです。で、そういった考えに惑わされてはいけないと、パウロはコリントの第1の15章でそういったことを伝えているのです。逆の言い方をしますと、復活を信じるこの歩みこそ虚しくない歩みだというのです。この虚しくない歩みというのは、これはコリントの言い方では復活を信じる歩みですし、またこのエピソードで言えば4章の18節にある神の命、この神の命、この神の命をいただく、そういった生き方です。この神の命というのは、これはキリストの復活によって、そのことを信じることによって私たちに与えられる命です。それは生きている死んでいるというよりも神と共にあるということ、それが神の命であります。言い方を変えれば、復活のキリストを信じるということです。この愚か虚しいというのは、これは中身がないと、もしくは死んでいる、そういった意味があるそうです。人が死んでいてその亡骸がある、そのことを、古い日本語ではたとえ肉体はあってもそこに命がなければ虚しいのだと。辞書によればですね、この虚しいという日本語の意味について、そういった解説が書いてありました。肉体があっても、やはりそこに命がなければ虚しい、これは本来ある姿ではないということですね。そこに命がなければ、肉体はあってもそれが空っぽだったとしたら、それは虚しい。入れ物は中身があってこその器です。私たち一人一人の中に何を入れるのか、それが神の命、神と共にある命だというのです。最初にお読みした創世記には、神の命が私たちに豊かに与えられている、神と共にある命が私たちに豊かに与えられている、そのことが伝えられていました。人間は神に似せて、神にかたどって作られるほど神様と近しい存在だった。しかし罪が入り込んで、その命から離れてしまった。罪というのは、もちろん具体的に何か悪いことをする、そういった意味もありますけれども、究極的に言えば、根本的に言えば、神様から離れること、それが罪であります。それは言い換えれば、神を神としないこと、またこのように言うこともできるかもしれません。それは私たちの中に本来入れるべきでない、そういったものを入れてしまう。何を入れるのかというと、それは他の神、異教の神、そういったものを自分自身の中に入れてしまう。これは本来の姿ではない。またそういったことを通して、さまざまな不具合というものが生じてくる。本人はまさかですね、自分の中身がそういった本来あるべき姿から離れているとは思っていませんし、そのことには気づいていない。これが異邦人の歩みなんだとパウロは言うのです。それは無感覚になっているとすら言うのです。このところで注意しなければいけないのは、パウロはキリストを信じていない人が ここで言われているように不思議な生活をしている、倫理的に劣っている、そのことを強調したいのではありません。芳醇な生活をしていると一方的に言っているのではありません。パウロもですね、その生活の中で親切な異邦人に助けてもらった、そういった様子が聖書にもきちんと記されているのです。また何よりも私たち一人一人が信仰者として生きるときに、信仰を持っていなくても立派だなと、そういうふうに感じる人がですね、たくさんいる、そういった現実を私たちは知っているのではないかと思います。このようにパウロは決して自分と周りの人々を比較して何か優越感を持つためにここで言われていることを述べているのではありません。パウロはエフソの人々にその手紙の中で異邦人と同じように歩んではいけないと、そのように言っているのです。これはどういうことかというと、このエフソの信徒への手紙を読んでいた人々はまさにですね、かつてパウロがここで言っているところの異邦人であったということなんですね。それはユダヤ人ではないということなんですけれども、つまりかつて神から離れていた、神の命から離れていた、その自分存在、そういった過去の自分としてこのパウロの言葉を聞くようにと、パウロはそのように言っているのです。ここで比較すべきは、神を信じている自分と神を信じていない他の人ではなくて、かつて神を信じていなかった自分。そういうことを考えますと、17節から19節にかけてのこういった歩みといいますのは、これは抽象的なようで抽象的ではない、やはり思い当たる節があるのではないか。神から離れてしまった罪人である自分、神を知らないことから来るさまざまな無知、何よりも神を神としなかった、そういった歩み。パウロはここでもうかつてのそのような生活に戻ってはいけない、そう伝えているのです。それは虚しいからなんだと言うんですね。中身がないというのです。しかしエフソの人々は、また今日こうして礼拝に集っている私たち一人一人も同様ですけれども、そういった虚しい生活、そういったところから解放された、神の命に生きるものとなった、それが私たち一人一人なんですね。それはなぜかというと、それが20節です。しかしあなた方はキリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。もう虚しい生活、そこから解放されているのだと。なぜか、このところでパウロはキリストを学ぶとそのように言っています。キリストを学ぶというのはどういうことでしょうか。一つには知識としてキリストを学ぶということでしょう。実際にパウロはこのエフソの信徒への手紙の中でキリストについて教えているのです。イエス・キリストとはこういうお方だということを伝えている。こういった学び、これはですね、非常に分かりやすく言ってしまえば、勉強と言っても良いものです。勉強と言ってしまうと人によって好きだったり嫌いだったりするんですけれども、 まあ、しかし、まあ、確かにイエス・キリストを信じるときには、まあ、そういった地道な学びというものは不可欠であります。キリストを信じたからもそうですよね。私たちは教会で絶えずさまざまなことを学んでいるのです。しかしパウロはこのところでただ知的にキリストを学べと言っているのではありません。それはキリストから学ぶ。そのこともここには含まれるのです。今キリストから学ぶと申し上げましたが、20節のキリストをという言葉は、ある日本語訳の聖書ではキリストに、そのようにも翻訳をしています。これ両方ともそういう理解ができるんですね。キリストに学ぶのだというのです。先ほど申し上げたキリストを学ぶ、勉強するんだということを申し上げましたけれども、それはですね、キリストを学ぶと、キリストとはどういうお方で、キリストは何をしてということを学ぶ、そういうふうに言うことができるでしょう。しかしその一方でキリストに学ぶと、そういったことも私たちにとってはとても大切になってくる。このキリストに学ぶということ、これはキリストをインストラクターですね、イエス・キリストを私のインストラクターにする、そのようにも言ってよい。実際にある英語の聖書ではそういうふうに翻訳をしているものがありました。これ面白い理解だなと思うんですね。学ぶ、21節の一番最後の学んだはずですというところにインストラクトという言葉を当ててるんですね。インストラクトと言いますのは、インというのはこれは何々の中にという意味ですね。でストラクトというのはですね、これ建物を意味するんですね。ストラクチャーなんて言葉がありますけれども、つまりインストラクトというのはこれは建物を建てるという意味の、そういう言葉なんですね。要するにですね、自分の中に何かが作り上げられていくわけです。そうすることによってですね、ある事柄が自分の中に身についていくのです。インストラクターなんでしょうかね、スキーでもテニスでも、英語の先生なんかもそういうふうに言ったりしますかね。何でもいいんですけれども、何かそういったものが自分の中に身についていく、それを指導するのがインストラクターと呼ばれる人ですね。普通インストラクターが教えるのは、今申し上げたような、スポーツですとか、あと具体的な何かスキル、技術ですとか、そういったものなんですけれども、しかしイエス・キリストはですね、ご自分を通してご自分を教えている、そのように言ってよいのです。ではイエス・キリストはご自分を通して何を教えたのか、それが真理であります。このイエス・キリストが教えてくれた真理、その真理が私たちの中にインストラクトされていく、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにとパウロは24節で言っておりますけれども、キリストに教わったことによことを私たちが身につけて、それによって生きていく、生かされていく。そのためにキリストはまず言葉によって私たちを導きます。パウロが21節でキリストについて聞きというのは、そういった意味です。言葉によってということです。まさに私たちはキリストについて聞いています。それは聖書を通して、御言葉によってというでしょう。またもう少しこのところを広く理解して、説教を通して私たちはキリストについて聞いているのだと、そのように言うことも十分できるものです。パウロはこの手紙の中でいわば説教をしているエフソの人々にですね、キリストについて私たちが聞くということ、キリストに導かれるということ、それは教会においては説教という形を取るのです。 次にキリストに結ばれて教えられる、そういった仕方でシエスは私たち一人一人を作り上げてくださる、結ばれてと言われております。これも非常に近い存在としてイエス・キリストが私たち一人一人を支えてくださるということなんですね。信仰生活のさまざまな面でキリストが私たちを支えてくださる。実際にですね、もう手を取って抱きしめてくださるような、そういった近さで私たちのことを支えてくださる。また私たちが日々体験するさまざまな事柄を通してキリストがいろいろなことを教えてくださる。少々抽象的ですけれども、キリストに結ばれて教えられというのはそういうことなんだと思うんですね。私たちが日々体験をしていくさまざまな事柄の中でキリストが支えてくださっている。実際に私たちはですね、何か大変なことがあって、そういったことを通して神様の恵みを知る、そういったことがあるんだと思うんですね。そういった体験一つ一つを通して私たちは神様に感謝をしていくわけです。そのようにですね、言葉によって、また実際に生活をしていく中で、特に私たちがさまざまに体験をする苦労ですとか悲しみですとか、そういったものを神様が支えてくださることによって、私たちはイエス・キリスト、このお方について知っていく、このお方の真理というものを知っていく。パウロはこの21節のところで、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずですと。これ少し分かりづらい翻訳かもしれませんが、真理がイエスのうちにあると、もうそのように言われているんですね。この手紙の中でパウロがイエス・キリストに対してイエスという呼び方をするのはこのところだけです。他の箇所ではイエス・キリストだったり、まあ、キリストという、そういった呼称が多いんですね。一般的に救い主であるイエス・キリストですとか、イエス・キリストの救い主としての働きを強調するときには、キリストとそのように呼ぶことが多く、また人間としてのイエス・キリスト、そちらを指し示すときにはイエスというふうに呼ぶ、そういうふうに言われることがあります。それはそうなのかもしれませんが、もしそうだとしますと、真理と言いますのは、これはイエス・キリストの生涯全体に及ぶのだと、そのように理解することができるのではないかと思うんですね。十字架と復活という救いに関わる事柄、その部分のみならず、キリストの生涯全体が真理であるということです。真理と言いますのは、これ聖書によく出てきますし、教会でもよくですね、聞かれる、そういった言葉ではないか。私は真理であり命である、そういった言葉がヨハネによる福音書にもありますように、よく知られている言葉です。この真理、これをどのように他の言葉で言い換えることができるでしょうか。少々抽象的な言葉ですね。少し前の説教でですね、希望、これもどこか抽象的な響きのある言葉なんですが、希望といいますのは、これは私たちがこれがあれば生きていけるもの、これがあれば、これさえ握れば生きていけるもの、それが希望ではないかと、そういったことをお話ししました。それでは真理とは何か。それは私たち一人一人が生きていく上で大切なもの、人生の中身、そのように言うことができる、それが真理であります。それではイエスは何を大切にされたのか、 これは神を愛し人を愛するというところです。そこにこのお方の真理があります。この真理を私たちはキリストの生涯を見ることによって知ることができます。そうだとしますと、その真理が私たちの中にインストラクトされる、立て上げられていくのだとしますと、私たちもまた神を愛し人を愛するようになっていく。これ別の言い方をすれば、キリストを愛するというところですね。このキリストを愛するというところには、それに先立ってイエス・キリストが私たち一人一人のことを愛してくださっている、この神の愛があるわけですけれども、この神の愛をいただいて私たちはイエスを愛するようになっていく。そのことを私たちはイエス・キリストから学んだのだし、また生涯をかけて学んでいくのであります。キリストの愛を受け取る、受け取っていく、そのことから始まるのです。このように私たちはキリストの愛を受け、この体にキリストの愛があふれていく、それが新しい人を身につけるということであります。そのためにパウロは、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨てるようにと、そのように言っています。神から遠のくのではなくて、神様の愛を受け取るというのです。自分の中身を神の愛以外で満たすのをやめるのです。そのようにして私たちは心の底から新たにされていくのです。23節の心の底から新たにされてというのは、これはとてもいい翻訳だと思います。心の底と言いますのは、これは心の霊という、そういう言葉です。霊というのはですね、これ複雑な意味を持つ聖書の言葉ですが、おそらくここで言うところの心の霊というのはですね、心の一番深いところという意味だと考えられます。心の最も深いところにですね、そのところにキリストの愛が満ちていく、キリストの愛が及んでいくのです。私たちの全存在、体も心も、そのすべてにキリストの恵みというのが満ちていくのです。心の底、そこにキリストの恵みというものが徐々に及んでいく。それが古い人を脱ぎ捨てるときにもたらされるものです。心の底に何があるのか、例えば私たちがですね、何か生きていてなんとなく心がうずく、そういったこともあるでしょう。そういったところに、そういった痛み、そこに神の愛が及んでいく。もしかしたら私たちはですね、自分の心の底に何があるのか分かっていないのかもしれません。それほど心の闇というのは時に深い。しかしそこにキリストの愛が及ぶのだというのです。何があるのかはもしかしたら知らないのかもしれませんが、しかしおそらくですね、心の底にはうずくまる何かがあるはずです。そこに神の愛が、神の取り扱いが及んでいく。それがキリストを信じるということであります。新しい人を身につけるということであります。それにはやはりふさわしい生き方というものがあるのです。説教の冒頭でファッションについて触れましたけれども、ある解説者が、この新しい人というのは、これは晴れ着だと、そのように理解しております。この時代のローマではトーガと呼ばれる服を着ていたそうです。 トーマといいますのは、これは長い布をですね、巻きつける、まあ、そういった服なんですけれども、テレビや映画でですね、いわゆるローマ時代のものを見たときに、あの男性が着ている、あれがトーマですね。あのテルマエロマエで阿部寛が着ていたのが、あれがトーマです。まあ、とにかくですね、それを着ていたんだというんです。でこのトーマにはいろいろな種類があったようですが、エリートのローマ人はそれ専用のトーガがあって、でそのトーガを着るときに成人式を行ったそうです。でそのトーガを着るとローマの一市民としてふさわしく歩むようにという、まあ、そういった自覚と責任が生じるというのです。で新しい人を身につけというのも、まあ、それも同様であります。ふさわしい歩みが始まっていく、まあ、先ほど成人式の話をしましたけれども、成人式を迎えたら、これはもう大人なんですね。これまで通りにはいかない。社会の目もそうですし、自分自身にもそういった自覚が出てくるわけです。でも大人には大人にしか味わえない世界というものもあるわけですね。私たち一人一人がこの新しい人を身につけるとき、その時に私たちがいただくのは、これは神様への感謝であります。キリストの愛を受け、キリストに学び、キリストに触れていくとき、私たちは感謝を覚えるのです。成人式でもですね、成人を迎えたら、人々はおめでとうと周りの大人は言うわけですよね。それに対してありがとうございますと、そういったことを言うわけですが、まさに神様はですね、イエス・キリストに結ばれた私たち一人一人におめでとうとそのように言ってくださっているのです。それに対して私たちはいただいた晴れ着を着つつ神様に感謝をする、ありがとうございますとそのように感謝をする。このありがとう、この感謝の歩み、これこそ心の底から新たにされた私たち一人一人の生き方であります。なんと幸いな、なんと恵み深い人生でしょうか。私たち一人一人の中にイエス・キリストの真理が確かに根付いていくとき、作り上げられていくとき、この幸いを神からおめでとうと言っていただく、この幸いを神様にありがとうございますというこの幸いを私たち一人一人は豊かにいただいているのです。祈りを捧げます。神様、あなたのお名前を心から賛美申し上げます。私たち一人一人を心の底から新たにしてくださり、大いなる恵みと愛で私たち一人一人を包んでくださり、ふさわしい歩みを与えてくださり、心から感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちがあなたから離れる虚しく愚かで命から遠いそのような歩みを送ることがありませんように、どうぞ絶えずあなたの恵みに目を向きつつ、古い人を脱ぎながらあなたに従っていくことができますように助けてください。主ですよ、あなたが私たち一人一人に言葉を通して、また共にいてくださることを通して、神と人を愛するという真理を私たち一人一人の人生に及ぼしてくださっております。この恵みを覚えて心から感謝をいたします。どうぞそのあなたの恵みをこれからも存分に受けることができますように、一人一人に豊かな御恵みと幸いを与えてください。今日から始まる一週の歩みをどうぞお守りください。寒い日々が続いておりますけれども、お一人お一人の体調をあなたが守り導いてくださいますように。 この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。